天才キッズラボ水本舞です。いつも公式 LINE を見てくださって、そしてね、今回登録してくださった方もいらっしゃると思います。本当にありがとうございます。で、今回2月のプレゼントが動物キャラタイプ別、あなたは大丈夫、子供のやる気をくじく要注意ワード診断シートということでね、お届けさせていただいています。で、これどんなものかというと、簡単なフローチャートに従って、ご自分が、そう思うなという方を選んでいっていただく、あるいはね、そう思わないという方を選んでいただくと、4つの、ね、タイプに分かれるんですね。で、犬タイプ、パンダタイプ、リスタイプ、猫タイプということで、まずお母さん自身のタイプをね、見つけていただいて、で、このタイプの方は、必ずしもそうではないんだけれども、この言葉をね、もしかすると使う傾向があるので、この言葉はね、お子さんのやる気をくじきやすいですから気をつけてくださいね、なんていう、そんな診断シートです。で、これね、もともとベースが、私が怒らない子育て研究家として活動させていただいていた時に、これ怒るっていうことって結構パターン分けができるなっていう風にね、たくさんのお母さんとお話をしていて、かつ心理学とか脳科学の勉強をしていて気づいたことがあったので、それをもとにね、作らせてもらったシート、これが、この今回のプレゼントの原型になっているものなんですね。で、犬タイプさんっていうのが、すごくね、真面目で堅実って診断シートにも書いてあるんですけれども、やっぱり基準が高い方、真面目で頑張り屋さんの方がね、とても多いなというふうに私は思っています。で、その絵自体はね、全然なんだろう、むしろ長所ですよね。すごく素敵なところだなと思うんだけれども、やっぱり頑張りすぎてしまうとね、自分に余裕がなくなってしまったりするんじゃないかなと思うんですよね。で、自分に余裕がなくなると結構ね、周りにも同じことを求めてしまったりとか、あるいはね、自分はこんなに頑張ってるんだからなんて気持ちがね、ちょっとムクムクと出やすいのかななんて思いますので、犬タイプさんにはね、私今本当にご自分が頑張ってやられてることにまずね、 OK を出してほしいななんて、いつもそんな気持ちでね、お話をさせてもらっています。なのでね、今回実際に、診断すると、このアイトワードはね、なるべくお子さんに使わないようにしていこうねっていうのが出てくると思うんですけれども、これはね、多分ご自分にも同じことが言えて、もしかしてすごく苦しいのにご自分にも同じ言葉かけてないっていうところ、そこもね、ぜひ考えていただけるといいのかななんていうふうに思っています。B タイプがね、パンダタイプさんなんですね。で、これね、私昔パンダタイプさんだったの。パンダタイプさんと犬タイプさんの複合かな。で、猫タイプもあったかな。だからすごくね、私、ややこしい人だなって自分で思います。で、パンダタイプさんはね、私パンダタイプさんだったので、その時って、何かね、やっぱり自分が正しいとか自分がこうしたいと思う信念みたいなものがあって、なんかそれと違う人を見るとね、結構正したくなってたなって今となっては思うんですね。今はもうそんなことないんですけれど、それは例えば自分の身近な人、子供でもあるし、夫に対してもやっぱり出ていて、そうだな、なんかちょっとねサボってるのとか見ると、これ犬タイプさんの影響もあるとは思うんだけれども、なんかそういうことをしてると、そうだな、ろくな大人になれないよみたいなね、なんかサボるのは悪いことだみたいな、なんか白か黒かしか答えがないみたいな感じだったんですよね。これパンダタイプさんみんながじゃなくて、私、当時の私がっていう感じなんですよね。で、なんかそれもね、やっぱり犬タイプさんは結構自分を追い込む方が多いんだけれど、私自身パンダタイプだった時どうだったかっていうと、子供を追い込んでたんですよね、すごく。で、なんだろう、ある意味自責よりも他責になりやすい、分かってくれない周りが悪いとか、あるいはそうだな、理解ができない周りが間違ってるみたいなね、そんな風になって、それもそれでコミュニケーションうまくいかなくなって苦しかったなとは思うんですよね。で、パンダタイプさんってね、私はすごい情熱とかエネルギーっていう意味ではパンダさんタイプに勝るものはないかなと思っていて、すごくねパワフルな方が多い印象があります。で、このパンダさんタイプがそのパワフルさと、あとはその人の心とか人の気持ちっていうところを、少し寄り添ってみるっていうことをね、手に入れるともうね無敵だと私は思ってるのね。なので、パンダさんタイプの方はね、要注意ワード書いてありますけれども、なんだろう、どっちが正しい、どっちが正しくないとかではなくてね、なんかその時々のベストな対応っていうのを考える、そんな柔軟さがね、これから 身につけていただけるとすごくね、ご自分も多分楽になるんじゃないかななんていうふうにね思っています。これは過去の自分に対しても思うんだけどね。で、C タイプがね、リスタイプです。リスタイプさんってね、なんかすごい、なんだろう、チャーミングというかね、私にはなって持ってないものがあるのですごく憧れもあるんだけれども、なんかこう素直に学べるというか、どんどんいろんなこと、新しいことをやっていくことができる方っていう印象があります。だから学ぶのが好きな方が多いかな、リスタイプさん。すごく素敵だなというふうにね、いつも私は思うんですけれど、でたくさんほら、学べば学ぶほど知識はたくさん増えていくんだけれど、なんか知識がたくさん増えていくと今度はどれが正しいかわからなくなることってないですか？これね、なんか結構セミナージプシーなんて言い方するんですけれど、学ぶの大好きでいろんなところ学びに行って知識や情報は知ってるんだけれど、じゃあその中で何か実行してますかっていうと、あ、そういえば自分の習慣になるまで実行できてなかったなっていうことがあったりとか、あるいはなんかいろいろ学びすぎてどれがねいいのか結局わからなくなってしまって、何から手をつけていいかはわからないんですなんていうね、ご相談なんかも結構このリスタイプさんからいただくことが多いのかなと思います。ですごくやっぱり視野が広い方ゆえに、結構ね、その周りの情報が見えやすいのかな、まあすごくいいことだと思うんですよね。で、そうすると自分のその立ち位置とか、自分のお子さんの立ち位置とかね、あとはその足りないものっていうところに敏感に気づける方ではあると思うんだけれども、なんか手段が結構先行しやすいかなっていうところがあったりするんです。で、まあ、手段が先行しやすいって子育てで言えば、例えば何々式がいいからやってみるとかね、あとは何々教育、何々メソッドがいいからやってみるみたいな感じで、まあ、メソッドから入ってみる、形から入るっていうところがね、一つあるのかなと思います。で、形から入るってね、実は結構大事だったりするんだよね。で、その上でリスタイプさんにね、大事にしていただきたいなと思うのが、その形から入った時にね、やっぱり合う人合わない人がいらっしゃると思うので、まあ、子供もそうだよね。なので、比較、単純な比較とかね、単純な、そうだな、なんかこれをやれば良くなるみたいなところ、なんかそこにね、惑わされないでいただけるといいのかな、なんていうふうにね、思います。でその上で、なんか合う合わないは全然合っていいと思うので、いろんな、ね、手段を試してもらって、でお子さんの、ね、楽しさとかワクワクっていうのをね、なんか大事にしていただけると、リスタイプさんのお母さんもそうだし、お子さんの、ね、天才性っていうのがどんどん開いていくのかななんていうふうに思うんですよね。で最後、Dタイプ、猫タイプさんなんですけど、猫タイプさんね、ある意味すごくお子さんとの距離感を保つのがね、上手な方だなと私は思うんですね。でなんか結構そのいろんなね、子育ての専門家の方の話とかも私聞くことがあったりするんですけど、やっぱり皆さん共通しておっしゃるのが、子育てうまくいくようになるのって、お母さん自身が何か夢中になれるものとか熱中できるものを見つけると、お子さんとのね、距離感が取りやすくなりますよなんていうね、そんな意見があります。でそれはやっぱり私も聞いてて、あ、確かにそうだなっていうところがあったりするのでね、その意見自体はね、私もどちらかといえば大賛成なんですよね。でその上で自分のことにやっぱりのめり込んでくると、バランス取るの結構難しくなるかなって私は思うんです。でそのバランスを取るときに、例えばその行き過ぎた放任じゃないけれども、なんかなんて言ったらいいのかな、その自立心とか、その自分で何かを考える、自分で何かをやるっていうところ、なんかそこのキーワードが一人歩きをしすぎてしまうとね、なんかこうお子さんが頼れなくなっちゃうのかななんていう時もあったりするんですよね。個人主義ってすごく私は大事だと思うんですよ。子育てをしていても、私たちお母さんはお母さん、お母さんはお母さんなんだけれど、その前に一人の人間ですよね。私だったらお母さんである前に水元舞なので、その水元舞として大事にしたいことっていうところと、あとはそのお子さんの、なんだろう、自由もね、こう合わせて尊重しつつ、ただやっぱりまだね、子供って小さいので、サポートが必要なところってどうしてもあると思うので、個人主義に走りすぎないっていうのもね、これまあ私も結構猫タイプなところがあるので、なんか自分へのね、一つ自戒の意味も込めて、 私は私、あなたはあなたっていうところは大事にしつつ、お子さんがね困ってきた時っていうのはね、助けてあげるチャンスだと思うので、なんかそこのメリハリをね、うまく自分の気持ちのバランスとしてつけられたらいいのかな、なんていうふうにね、今は思っています。という感じでね、それぞれのタイプ、本当にぴったり当てはまるよって方もいらっしゃればね、なんかちょっとピンとこないなって方もいらっしゃるし、あとね、結構多かったのが、かつての私みたいに複合型でしたなんて方もね、いらっしゃったりします。なので、これ読んでいただいてね、全部の診断見てもらって全然 OK ですので、その中でご自分が、なんかこれはわかるなとか、なんかこれ大事にしたいなってね、自分の心にピンときたもの、それをね、参考にしていただけるといいと思います。で、こういうことをね、やるとね、いつも思うんだけれども、結果に一喜一憂しなくていいと思うんですね。で、これは私が勝手に作ったものだから、これに当てはまらなかったらもう即ダメっていうわけじゃ全然ないと思うし、当てはまらなかったらっていうのかな、なんか望む結果が出なかったら即ダメかって言ったらそういうわけじゃないと思うし、今の自分を責めるとか反省するために使うんじゃなくて、これからの自分を考えるとかね、これからの自分はこういうところをね、プラスにしていけばいいんだっていう期待する、未来の自分にワクワクするためにやってほしいなって思っているので、なんかそんな気持ちでね、楽しんでいただけたらと思います。で、ぜひね、やってみた感想、私このタイプでしたとかね、こういうことは普段から気をつけてますとか、あるいはね、なかなかやめられないんですでも何でも OK ですので、公式 LINE のチャットは私以外の方には見えないようになってますのでね、ぜひ、そんな風にね、コミュニケーション取っていただけると嬉しいなと思います。はい、という感じでね、ちょっと取り留めもない感じで長くなってしまったんですけれども、何かね、一つでもあなたの子育てが、楽しくなる、そしてね、気持ちがスッと軽くなるヒントになったら嬉しいなと思っています。ということで、最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。あなたのことをいつも応援しています。水本舞でした。